今日、先週はヨハネの手紙第2第3の、全体像を確かめてまいりました。今日は、第2の手紙のもう13節で終わりの手紙ですが、その全体を、通して見てまいります。テーマは、真理の内を歩む。そのために私たちが大切にすべきこと、また気をつけるべきことを見てまいりたいと思います。先週もお話ししましたけども、10節の言葉は、先々週ですね、失礼いたしました。先週は新学生、張り替え愛姉妹が語ってくださいましたね。先々週なんですけども、家に入れてはいけません、挨拶の言葉をかけてもいけませんというのは、その背景がわからないと冷たいとか非礼だということになるかもしれませんけども、きちんとその理由があることを覚えていきたいと思います。では、ヨハネの手紙第2を拝読いたします。ヨハネの手紙第2。長老から選ばれた婦人とその子供たちへ、私はあなた方を本当に愛しています。私だけでなく、真理を知っている人々は皆愛しています。真理は私たちのうちにとどまり、いつまでも私たちと共にあるからです。父なる神とその御父の子イエス・キリストから、恵みと憐れみと平安が真理と愛のうちに私たちと共にありますように。御父から私たちが受けた命令の通りに真理のうちを歩んでいる人たちがあなたの子供たちの中にいるのを知って、私は大いに喜んでいます。そこで夫人よ、今あなたにお願いします。それは新しい命令としてあなたに書くのではなく、私たちが初めから持っていた命令です。私たちは互いに愛し合いましょう。私たちが道の命令に従って歩むこと、それが愛です。あなた方が初めから聞いているように、愛のうちを歩むこと、それが命令です。こう命じるのは、人を惑わす者たち、イエス・キリストが人となって来られたことを告白しない者たちが大勢世に出てきたからです。こういう者は惑わす者であり、反キリストです。気をつけて、私たちが労して得たものを失わないように、むしろ豊かな報いを受けられるようにしなさい。誰でも先を行ってキリストの教えにとどまらない者は神を持っていません。その教えにとどまる者こそ御父も御子も持っています。あなた方のところに来る人でこの教えを携えていない者は家に受け入れてはいけません。挨拶の言葉をかけてもいけません。そういう人に挨拶すれば、その悪い行いを共にすることになります。あなた方にはたくさん書くべきことがありますが、紙と墨ではしたくありません。私たちの喜びが満ち溢れるために、あなた方のところに行って直接話したいと思います。選ばれたあなたの姉妹の子供たちがあなたによろしくと言っています。天の父様、今朝改めてヨハネの第二の手紙を見てまいります。ここに凝縮された神の御言葉の富を共に掘り起こし、また心に刻むことができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ヨハネの 手紙は教会が各地に増えて、そしてキリストの信仰が人々の知るところになった時代に書かれた後期の時代の手紙です。教会が珍しい存在であり、そしてクリスチャンが社会からそれほど注目されていないときには、比較的健全に自由に交わることができます。しかしその名が知れ渡り、そしてそこに豊かな祝福があることを人々が知るようになっていたときに興味は持ちますけれども、様々な雑音が入ってくるようになり、また偽物の教えもはびこるようになってきました。ただ似ているだけでなく、似て非なるもの、見せかけだけのものが入ってきた時代に、特に聖書が、もうこれは聖書とでいうまとまった形で広まってない時代だったために、人の教えを、つまりキリストの教えを直接の弟子である人たちが語ればよかったんですけども、もう人たちはもうヨハネしか残ってなくて、そして人の弟子たちが福音を、聖書の教えを巡回して伝えていた時代です。しかし様々に紛らわしい教えを語る者たちが、教会を訪ねてきて、もてなしを受ける、あるいは誤った教えを意図的に持ち込もうとして入り込む方たちもいた時代です。その中で信仰が守られるように、ヨハネを通して書き送られた、第一、第二、第三の手紙です。今日は第二の手紙を、見てまいります。この手紙は形式としてはパウロの手紙と似てる部分があります。手紙は当時郵便というものはなくて、郵便というか政府はちゃんと通信するために専門の機関がありますけども、私ごとの手紙は誰かに託して運んでもらうという形になっていました。パロの手紙にはその手紙を預かった人のことが書いてあることが多いです。当時の一般的な手紙のスタイルとして、誰が書いたのか、そして誰宛ての手紙かということが、挨拶として冒頭に記され、そして、手紙の本文があって、最後に終わりの挨拶、これが当時の、書簡の一般的な形式です。そして、教会同士の、またクリスチャン同士の手紙も、それにのっとっていますけども、特に内容はもちろんですけども、初めの部分、終わりの部分は、さらに素晴らしい挨拶と結びの言葉が、記されています。前回、長老からというのが、もうただ、ザ・長老と、言われると、ヨハネだということは、人々に知れ渡っていたので、彼が、簡潔に、そう、書いているということをお話ししました。さて、この冒頭のところから見てまいりますが、宛先は、一節の続きですね。選ばれた婦人とその子供たちへとあります。 特に名前が記されていません。まあ、そう、書くだけで、もう通じる相手だったというふうにも取られますし、またこの婦人と子供たちというのが教会とその信徒を信徒たちを象徴して言う言い方もされていますので、そう取った方がいいんでないかという意見があります。まあ、どちらもあり得るし、また、まあ、神様の家族である実際家庭なのか、それとも教会なのか、どちらでもしっかり当てはまりますので、結論ははっきり言えないんですけども、どちらかというと、まあ、教会を指しているように言われているのが、大方の意見です。例えば第一ペテロの5章13節満たします。あなた方と共に選ばれたバビロンの教会と私の子マルコがあなた方によろしくと言っていますとありまして、このバビロンというのはメソポタミアのバビロンではなくて、まあ、有名な町、そして背徳の町という意味で、ローマを、指しています。そして、13節の欄外中見ますと別役、女性婦人と、女性を表す代名詞が使われています。すると、まあ、それは、まあ、直訳すれば、婦人女性という言葉が記されているんです。代名詞と、すみません、女性という言葉が用いられていまして、まあ、これは、婦人ではなくて、教会を指していると。まあ、バビロンという町、まあ、ローマを表していますから、まあ、まあ、ローマの婦人というと、なんか、特定の婦人ということも言えますけども、ローマの教会といった方が、受け取りやすいという言い方です。まあ、同様に、選ばれた婦人、まあ、それを教会と指すのは不自然ではないと思われています。その辺の細かな議論は、議論しても結論つけられませんので、まあ、そういうふうに取っていいということで、進みたいと思います。そして、ヨハネは、私はあなた方を本当に愛しています。と、伝えています。かけがえのない、主にある巨大姉妹と思っています。まあ、だからこそ、手紙を書き送って、いますし、また会いに行きたいと伝えています。懐かしい相手と交わりたいということと同時に、さまざまな、妨害偽りの教えから守られるようにと、切望していることがわかります。そして、まあ、パウロの手紙もあるそのように詳しく挨拶書かれていることもあるんですけども、基本形はこの、冒頭の、まあ、差出人書き手から、宛先へと いうのが基本形で、そして、まあ、一言二言付け加えるという形です。まあ、特に、教会の手紙では、祝福の祈りがその後について本論に入ることが多いです。三節にありますね。父なる神と、その父の子、イエス・キリストから、恵みと、平安がありますようにという挨拶をパウロもよく書いています。ただ、まあ、溢れる思いから愛の、ことを、伝え、そして、信仰の励まし、真理、言い換えればキリストがいつまでも共にいますという主にある交わりを確認し、そしてここの3節の冒頭にはキリストが御子であるということを強調して、父なる神とその御子の子イエス・キリストからとキリストの立場を強調します。そして恵みと平安でなく、恵みと憐れみと平安がと、神様が愛を持って私たちを救ってくださったことを強調します。そして真理と愛のうちにと、キリストの救いと、そして神によってもたらされた愛によって神様は共にいてくださる。これもヨハネ第一の手紙の教えを踏まえた上で確認しています。この挨拶だけでもキリストがどんなお方であり、私たちをどれほど愛していらっしゃるか、そしてどれほど豊かな救いを与えられたかを確認していますね。さて、本論は4節から6節で、互いに愛し合いなさいという命令があり、そして7節から11節で、偽りの教えに対してどう対処すればよいかという指示が書かれています。これもまた簡潔ですね。4節から6節は第一の手紙を思い起こして、そしてまとめるような簡潔な文章です。さて、4節にまず注目いたしましょう。もう一度読みいたします。道から私たちが受けた命令の通りに真理のうちを歩んでいる人たちがあなたの子供たちの中にいるのを知って、私は大いに喜んでいます。真理のうちを歩んでいることを喜んでいますけども、その人たちがあなたの子供たちの中にいるのを知って大いに喜んでいるとヨハネは書き送っています。どういう状況かというと、全員ではなかった、まだ全員でなかったという状況です。家庭においては信仰を受け継ぐ、みんなしっかり受け継いでほしいと言っても、ね、なかなかそうはならないという状況もあります。教会においても若い世代が皆すくすくと救われて救いのうちを成長できるかというと、なかなか願っている通りはいかないという現実があります。それは祝された初代教会でも同じでした。しかしヨハネは残念ですねという形で書いていません。逆に大いに喜んでいますと。それは一人一人が救われたことが、ルカ伝の15章にありますように、 天に喜びが湧き起こるほど素晴らしいことだという、ことを、彷彿とさせます。残念な部分もまだこれからという部分もあるでしょう。でも今そのように救いのうちをすくすくと歩んでいる巨大姉妹がいることをまず喜びましょうと伝えているんです。そしてこれから主がまた導いてくださることを期待しましょうと励ましています。神様のご計画は計り知れないところがあります。でも私たちがなすことは信じ期待して励むことです。まだ見ていないものを信じて励みましょう。そして五節、そこには、ヨハネの手紙第1で、詳しく語られていたように愛し合いなさいという命令は、当初から、神様が告げておられた命令です。それが、キリストによって、旧約時代には罪を痛感する命令でしたけども実行できる命令として救いとともに与えられました。キリストを信じた者は新しく生まれたので愛し合うことができます。だから互いに愛し合いましょうと励まします。愛し合うということは神様が満たしてくださった愛のうちに歩むことです。そう、6節が語っています。神様の命令には神様の御心が、込められています。神様が願っていることと同時に神様が実現させてくださることなのです。私たちは主が不可能を可能としてくださる方、主が真実な方であることを覚えて恐れずに愛を行いましょう。神様ご自身も私たちを愛して様々なそれゆえの苦労や犠牲がありました。しかし神様の愛は罪や死に勝利されたのです。その愛をいただいていますから私たちは恐れずに実行いたしましょう。6節にあります。御父の命令に従って歩むこと、そして愛のうちを歩むこと、それがつながってますね。神様の命令は愛のうちに歩むことです。その命令に従って歩むのです。ヨハネは、先の手紙で、語っただけでなく繰り返しこのことを伝えています。私たちも、何度も何度も聞いた教えですけども、それを心に刻み続けましょう。神様が命じたのだから必ず実行させてくださるんだ と心に刻むのです。さて、7節以降のこの偽りの教えの危険に対してどのように対処したらよいか、このことも簡潔に教えられています。まず、なぜ、この愛の命令を再度伝えたのか、その理由は惑わしが入ってきたからだとヨハネは告げています。私たちが 当たり前だと素直に信じてきたことを否定する教えが入ってきました。ちょうど人類が堕落してしまう創世記の三章の記録を思います。神様は善悪の知識の木の実から取って食べてはならない、そう命じられましたけども、サタンは知恵の限りを尽くしてそれを疑わせ、それを違反させようと手を尽くします。それに対して神様はこう命じておられる、そしてそれに従うときに実行できる、この生きた体験こそ大切なのです。私たちは偽物の言葉、偽物の行動に無理に引き込まれる必要はありません。悪い道、外れた道に行ってやっぱり正しかったということを、まあ、確かに経験しますけども、誤った道というのは山ほどあるんですね。正しい道は一つなんです。誤った道全部経験し尽くそうと思っても無理です。そしてそれは人生を危険にさらすことです。ですから正しい教えにしっかりととどまって、その祝福を保っていることが大切なんですね。漠然として、あるいは人から言われたからということでなく、神様の教えに信頼して従うことを励んでいるときに私たちは安全なのです。似ているから、キリストについて語っているから全部正しい教えとは限らないのです。その間違いを見分ける判別の点は、この七節の一行目二行目にあります。イエス・キリストが人となって来られたことを告白しないと。つまり、はっきり言わずにごまかしてしまう。後ろ暗いところがあるからです。イエス・キリストは神の子です。と言いながら、その神の子というのは、私たちが神の子であるような神の子でして、道の実施である神のことを指していません。優れた、預言者以上のことは言ってないんですね。神様の霊が一時的に宿っただけだと、反キリストの霊は言います。そうでなくて、神の御子が人となって来られた。そのことを、そして神の御子ご自身が私たちの罪のために死なれ、蘇った。そのことをはっきりと言わない方は、惑わしの霊にとらわれて働いているということを見抜く必要があります。このことがあやふやになると、救いの完全さへの確信を、失ってしまいます。そしたら信仰の実を結べなくなってしまいます。せっかく死のためにどうしたことが、失われることになるのは大変もったいないことです。そして私たちがその先に信じて救われていただいた祝福を失うこと、見失うことは、これからキリストを信じる人たちのためにはさらに大きな妨げとなってしまいます。 クリスチャンとして熱心にやっていたのに、いつの間にか教会に行かなくなってとか、信仰の確信がなくなったと言ったらですね、家族はどう思うでしょうか。一緒に信じてみようかなと思ったのが、やっぱりダメかというふうになってしまいます。確かに旧説にありますように、聖書にはわからないことがたくさんありまして、考えても考えても、もう、教会の歴史で何千年経ってもですね、まだわからないことだらけです。しかし、無理やりに人間的な教えで収めてしまおうと、すると、聖書の教えを損なってしまいます。神様が人となったことは信じられないから、人に霊が宿ったということならあり得るので、そういうふうに考えようと。神様が死ぬことなどあり得ないから、十字架にかかった時に神様の霊が離れていっただけだと、そう考えることにしよう。また、蘇ったということが実際起こり得ないから、心の中に蘇ったということにしようと。そう捉えてしまうと、納得はいくかもしれません。しかしそれでは救いとはなりません。そういう教えが今も語られています。この教えを持ってくる方たちが、いかにも、優れた先生のような、いでたちで、また口ぶりで、確信持って語っていきます。でもそういう方を、教会の説教団に教師として招いたら、皆の信仰が破壊されてしまいます。ですから、気をつけて、受け入れないように、しましょうと。もし私が、見過ごしてですね、誤った教えの先生をここに招いたら、とんでもないことになってしまいます。そういう意味で迎え入れてはいけない、挨拶してはいけない、尊敬してはいけないと言っているのです。それは、例えて言えば、そうですね、偽の薬や偽の治療法が、その人を、治さないばかりか病をひどくしてしまう。しかし、儲けにはなると言って、皆に広げようとさせられたときにですね、そういう人を病院に迎え入れていいかと。そういう人のところに、病気の人を連れて行って良いかということになるんです。それはしてはいけませんね。もしかして善意の働き人かもしれません。しかし、誤った教えを善意で広めることは、その善意によって救われるかというとそうじゃないので、受け入れてはいけないのです。どんなに、良い人柄の人であっても、誤った治療をしたら、良い医者とは言えませんね。大した病気じゃないよって言って、病気を見逃して返してしまうお医者さん、話いっぱい聞いてくれて、慰められるかもしれませんけど、そのために、通ってきたらいいんですけども、そうじゃなくて、重篤な病が隠れている人に対して、大丈夫と言って返してしまうのは、また、誤った治療をしてしまうのは、良いお医者さんじゃありません。それと同じなのです。 そういう人の仲間になって、この先生素晴らしいよと言って紹介したらですね、被害が広がってしまいます。そうならないようにヨハネはあえて厳しく言っているのです。もしそういう方が来られたら対処できる牧師に任せてください。もしかしてその人は正しい福音を聞いて救われるかもしれません。そしたら受け入れていいです。もし不安が怪しいなということがあったら、必ず声かけてくださいね。お願いいたします。さて、12節から13節の最後の挨拶について見てまいります。ヨハネはこう告げます。あなた方にはたくさん書くべきことがありますが、紙と墨ではしたくありません。私たちの喜びが満ち溢れるためにあなた方のところに行って直接話したいと思います。この文章から言えることは、簡単に行ける状況にはなかった。距離的にも状況的にもですね。ですから手紙を書いたんですけれども、そして伝えるべきことはたくさんあったんです。しかし、二つの理由で、直接会いたいとヨハネは書き送りました。一つは、共に喜び合うため。もう一つは、直接会ってこそ伝わることだったからです。様々な課題については、もう手紙でやってたらですね、今メールだとあっという間にやり取りできますけども、行って帰ってしたら、時間がかかってしょうがないです。間に合わなくなるかもしれません。でも、行けば、すぐに、質問してすぐに答えることができます。そういうわけで、ヨハネは、行きたいと、書き送ったのです。今日は、当時と比べたら、通信状況は大変良くなっています。なんとネット上で一緒に会議をしたり顔を合わせたりということが可能になっています。しかしそう言っても実際に集まって語り合ったりまた祈ったりということには変えられない部分があります。なんとなくまどろっこしいですよね。私たちは集まるのは大変な時もあります。でも、犠牲を払って、共に集まって共に喜び合いそして励まし合いたいのです。さて、13節では、最後の挨拶です。選ばれたあなたの姉妹の子供たちがあなたによろしくと言っています。ヨハネのもとにはこの宛先の夫人の肉の親族がそばにいたというふうに取れますし、また姉妹教会の人たちが共にいたというふうにも取れます。よろしくと言ってますというのは祈ってますよ、また会ってお交わりしたいです、神様の祝福がありますように、尽きない思いを書ききれませんのでよろしくと挨拶を伝えてくださいと伝言しています。主にあって結びつけられた神の家族はいつも互いを覚えて祈り交わり支えられています。私たちも今なかなか会いにくい方たちもいますね。来れない方、また 来れても会えないという方たちもいますけども、自由に交わる時を求めて、今できる恩信を交わしましょう。実際に祈ること、そしてあらゆる手段で伝え、また受けることを通して、私たちは、互いを覚えて励まし合いましょう。偽りの教えっていうのは、孤立していると陥りやすいですよね。でも集まって交わっていると、誰かが気がついて守られることが多いです。主の教えを実行して深めていくこと、そして聖書がはっきり伝えている判別点を押さえて受け入れ、入ってこないようにすること、そして互いの交わりを深めていくこと、これらが私たちが信仰の安全の中に、平安の中に守られる道であることを覚えましょう。お祈りいたします。天の父様、今日改めて私たちが祝福のうちに守られるための指針を読みました。今もまた、信仰生活安穏としては危険に遭うことがあります。どうか互いに励まし合って、祝福のうちを、愛のうちを歩んでいけますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。